私たちが将来のことを考えるという時には大きく3つの立場があるというふうに思います。で、まあ、1つの立場は将来のことは考えないという、まあ、そういった立場であります。過去のことも考えないし将来のことも考えない、大事なのは現在であるという考え方、これはまあ広く形を変えながらいろいろな思想で見えるものでありまして、特にこう自然との距離感が近い生活をされているそういう方々には非常に馴染みの深いものであります。文明がそれほど発展していない地域の方々の生活というものを見ると、過去や将来というものに対する感覚というものが私たちの感覚とは非常に違っていて、時間の流れ方も違うということが分かります。また、まあ、身近なところでは子どもの生活というものをじっくり観察しますと、まあ、彼らの時間感覚というのは私たちとはだいぶ違うということが分かります。まあ、子育てする恵みというのはそのように宇宙人みたいな子供を預かって一緒に生活するということで世界が広げられるというところがあるかと思いますが、まあ、例えばうちの5歳の息子は過去というものを昨日という言葉で一括しています。で、昨日これこれのことをしたって言って、昨日したっけなと思っているとそれはもうずいぶん前だったりするわけです。過去を昨日というふうに一括し、そしてそんなに昔のことを思い出してくよくよしたりはしません。もうかなり前に痛い目に遭っててもほとんど覚えてなくて、今目の前にあるおもちゃの方がずっとずっと大事であるわけです。そして将来のことに至っては、まあ、ほとんどこう将来というものを感覚し認識し自分の心として把握するということがなかなかまだ難しいようでありまして、まあ、例えばずっと釣りを楽しみにしていたとして、明日釣り行くよというふうに言うと喜ぶかと思いきや今日行きたかったと言って泣いたりするわけです。まあ、そのように明日というものに対する時間の流れ、またその明日というものがどういうものかというのがなかなかまだ把握できないようでありますが、過去と将来というものをそれほど考えないという生き方はある意味では大変幸せなものであって、目の前にやってくる面白いこと楽しいこと、それに夢中になって取り組んでればそれでいいというわけでありますから、で思い煩いもなく心配もない生き方だという意味では非常にいいかもしれません。まあ、しかしこういう過去も考えない将来もあんまり考えない、とにかく現在の喜びが大事だというあり方では、やはり厳しい社会ではなかなかやっていくのが難しいのではないでしょうか。次々と変化が起こり時代の流れが変わっていくという社会の中で、過去も考えず将来も考えないということでは、急に状況が変わった時に仕事を失い、また道を失ってしまうということにもなりかねないわけであります。そこで出てくるのが第二の考え方であって、将来を考えるときに過去から考えるという考え方です。過去の延長としての将来を考えるという考え方、自分の人生であれば私がこれまで生きてきたように将来はできていくという、まあ、そういう考え方です。私がこれまで勉強してきた、学習してきた、積んできた経験、それに基づいて将来が開かれていくという、まあ、そういう考え方、将来とは過去の延長であるという、でこれは非常に理にかなったものであって、確かに誰も自分の過去を度外視して新しい将来を開くということは非常に難しいわけです。死に物狂いで勉強してきた人はそれに基づいて将来に向き合いますから、より多くの知識と技術を持って将来に向き合うという意味では将来は開きやすいでしょうし、勉強もしないでダラダラ過ごしてきたという過去が長ければ長いほど将来を開きにくいというのはそれは当然でありましょう。まあ、そういう意味で将来を展望するというときに 自分の過去に基づいて、これまでの経験と知識に基づいて展望する。その過去の延長として将来ができていくわけだから、その過去、自分が今与えられているものをじっくりと顧みることで、それに基づいて将来がこうできてくる。まあそういう考え方であります。この考え方では時間というものは過去から将来に向けてこう流れているということであって、過去は将来を開くための一つの道具、素材であり、将来を作り出すために過去を利用して、一番最善の将来を生み出そうとするという意味では、人間の力や努力というものが非常に要求される考え方であります。まあ、しかし、この過去の延長が将来であるという考え方の非常に大きな難点というものがあります。それは、そのような考え方だと、自分の器以上に大きな将来は出てこないということであります。つまり、自分がこれまで歩んできた将来が、過去が非常に貧しく乏しいもの、小さな器のものであったという場合に、その延長が将来だとすると、その将来も乏しいものにならざるを得ません。これまで歩んできたのがこういう歩みでしたというときに、そのままそれを延長させていくと、なんだか将来に希望が持てないぞということに多くの人はなるのではないでしょうか。もちろん過去にものすごい仕事をしてきたという人は、将来もきっとすごいことができるに違いないというふうに素朴に期待できるかもしれませんが、まあ、私たちの多くは、それほど過去を誇ることができない、そういうものとして考えてみますと、その過去から将来をこう延長させて考えてみても、そこには何があるんだろうかと、果たしてこれまでの過ごしてきた年月以上により良いものがあるんだろうかと、いうような、首をかしげるようなものもあるかもしれません。そうしてみますと、過去の延長として将来を考えていくというやり方をしていると、私たちは過去にとらわれており、その過去を打ち破るような新しいものは出てきにくいために、希望を持ちにくいのです。これまで歩んできたのをさらに乗り越える、新しいことが生まれるに違いないという希望を持つことができにくいのです。過去はこうだったから、きっと将来もこうだろうというふうに予測していると、自分の人間的な器に将来が制約されてしまい、自分のその小さな大きさからしか将来が出てこないために、希望を持ちにくい。これまで歩んできた何十年かの歩みの延長にある将来というものに対して、まあそんなもんだろうというぐらいの非常に現実的で自分の器に即した小さな予測しかできなくなるのです。で、これがこのあり方の弱点であって、確かに物事をうまく回してそれなりに良き人生を生きていくには十分な考え方かもしれませんが、しかし聖書が教えているのはそのように自分の小さな器、この延長でしかないような将来という、そういうあり方ではないはずであります。今日、御言葉から改めてのことを聞いてみたいわけでありますが、今日、信仰の父と言われるアブラム、まあ、この時はアブラムという言い方ですが、後に名前が書いてアブラハムという、みんなあるその人の物語が書かれています。この創世記15章というのは大変重要な箇所で、アブラハム契約というふうに言われているものの一つでありまして、ここに神様とアブラハムの契約の真髄が書かれています。神様がアブラムに、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいとおっしゃったときに、アブラムは、私に何をくださるというんですか、私には子供がありませんと言いました。さらに、皮肉っぽくですね、3節を見ると、ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたからというふうに言っています。これは一つの神様に対するアブラム流の皮肉であって、あなたが与えてくださらなかったんでしょうというふうに、わざわざ言っているわけであります。アブラムの目に見える視野の中では、自分には子供が与えられなかったから、自分の家を継ぐのはダマスコのエリエゼルという、しもべだというふうに考えていました。このエリエゼルという人は、 アブラムが一目置くような人だったんでしょうから、非常に有能な人だったかもしれません。しかし、しもべの一人でした。アブラムの目に見える範囲内ではエリエゼルが家を継ぐのは大前であるという、これがアブラムのプランでした。しかし神はそのアブラムのプランを新たに砕いて全く新しいプランをお示しになるのです。見よ、主の言葉があった、そのものがあなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれるものが後を継ぐ。そして非常に大事な言葉が語られています。主は彼を外に連れ出されたという意味にあるのです。アブラムの小さなプラン、アブラムの小さな器、自分自身の小さな人間的な考え、主は彼をその外に連れ出されたのです。アブラムの器から延長していくような、アブラムがこれまで生きてきたような過去からおそらく出てくるであろう将来、そういう小さな枠の中から主は彼を外に連れ出されたのです。そして天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい、あなたの子孫はこのようになるというふうにおっしゃいました。つまりアブラムが全く想定していなかった大いなる夜空を仰がせて、あなたの子孫はこのようになると、人としてのアブラムの過去から出てくるのでは全くない神ご自身のプランというものを、アブラムはそれに対して目が開かれたんです。でここに神様の取り扱いというものがはっきりと記されています。過去の延長として将来が出てくるとするならば、私たちは自分の器以上に大きな将来というのは望めません。自分が小さな人間だというのは、私たちの将来もまたきっと小さいでしょう。しかし神が私たちのその小さな自我、小さなプラン、自分の小さな枠から私たちを外に連れ出して、天を仰いで星を数えることができるなら数えてみればよい、あなたの子孫はこのようになる、これが私の計画だというふうに神様はおっしゃっておられるんです。私たちの小さな枠組みから神様は私たちを外に連れ出し、大いなる神様のご計画を見せてくださる。それは私たちが想定していた範囲をはるかに超えるものであるのです。自分の過去から出てくる将来ではない新しい将来がここに示されているのです。アブラムが全く想像することができなかった祝福の将来を神様はお示しになったのです。神を信ずるというのはこのように、私たちの自分の小さな自我、小さな枠、小さなプランというものが神様によって砕かれ、そこから外に引き出されて、さあこれが私の計画だ、見てみなさい、非常に広い神様の御胸に目覚めさせられるということです。これまでの枠が砕かれて、全く新しい神様の御心の大いなる枠を、プランを見せていただける、それに預からせていただけるということです。アブラムの人としてのこの範囲内ではエリエゼルが継ぐのが最善だと。しかし神様にとっての最善は、無に等しい、誠に年老いたあなたから新しい子供が生まれてて、その子供の子孫は天の星のように増え広がると。それが神様の御心でした。人の心と主の御心のこの違いが圧倒的に示されています。私たちの思いというのはまさにこのアブラハムの思いと似たようなもので、自分の中での最善の選択肢はダマスコのエリエゼルが継ぐことですというようなことが数々あります。自分の人生としてはもうこの人が一番いいでしょうと。過去、自分の過去から推測できる最善の選択肢はこれでしょうと。いうふうに私たちは容易に考えます。しかし神様はそういった私たちの小さな心から外に連れ出され、新しい宇宙を、新しい空をお示しになられ、この天の星のようにあなたの子孫は増え広がるのだ、それが私の計画なんだというふうにおっしゃってくださるのです。このように私たちが自分の過去から小さな枠から外に連れ出され、新しい天を、新しい世界を神様によって見せていただける、新しい祝福の星空が私たちの前に開けるということが神の計画であり祝福であるのです。 これが、ここに示されていることであります。そして今日の箇所であなたの子孫はこのようになると言われている、その子孫とは一体何でしょうか。これはもちろん出エジプトの時に男性だけで60万人もの人にイスラエルの民が増えていたということが直接に表されています。しかし主の歴史をさらに遠く及ぶものであって、パウルはこの子孫というのを解釈して、これはキリストだというふうに言っています。つまりアブラハムからダビデが誕生し、その救い主の系図がさらに前に進むときにイエス・キリストがついにお生まれになる、そのイエス・キリストはアブラハムの子孫、ダビデの子孫というふうに言われているお方です。つまりあなたに子供が生まれる、あなたに子孫が生まれるというときに、第一に言われているのはあなたにはイエス・キリストが与えられているということです。 私には何もありません、私には私の後を継ぐ者がいません、私の働きの後を支えてくれる者がいません、私の人生を責任を取ってくれる者がいません、というのは一つの偽りであって、あなたにはキリストが与えられている、アブラハムの子孫、ダビデの子孫であられるイエス・キリストがあなたには与えられている、この方はあなたの全生涯に責任を持ち、あなたの死の時にも抱き留めてくださり、あなたの働きを実りあるものとして後世に受け継いでいってくださる、そういうお方である。私たちが天に去った後にも主イエスは私たちの働きを引き継いでくださる、そういう子孫としてイエス・キリストがあなたに与えられているということです。さらにこのキリストに連なるものとして教会が、主の民があなたの子孫として与えられているということにもなります。主イエス・キリストの恵みを宿した主の民があなたの子孫としてあなたに与えられている、あなたの命が尽き、働きが尽きても、この神の民があなたの記憶を留めて、よい限りなくあなたの存在を心に刻みつけていく、そういう神の民があなたと共にいるということであります。さらに、個人の領域にまでこの御言葉を読んでいくならば、教師にとっての子供は教え子であり、音楽家にとっての子供は自分の救い出す音楽です。事業家にとっての子供は自分の事業であり、牧師にとっての子供は教会員でしょう。おそらく。子孫というときに、もちろん具体的に家庭から生まれてくるそういう子供という意味もここには含まれているでしょうが、しかし新約の光に照らすとこの子孫はさらに広い意味であります。たとえ子供がいないという人であっても、その人は自分の働きを通して、影響力を通して、祈りを通して、霊的な子供、精神的な子供、そういったものを生涯を通して生み出していくのです。あなたの子孫はこのようになると言われているときに、あなたが働き、祈りを持って向き合い、生み出した数々のこの地上に残していくあらゆるものが、あなたの子孫はこのようになると言われている御言葉に示されているということです。あなたが音楽家であるならば、あなたが生み出す音楽と奏でる音楽が空に輝く星のように人々を導くものになる。あなたがどんな働きをしているにしても、その働きを通して生み出す数々のものが夜空を彩る星々となり、人々に希望を与えるものとなる、そういう意味もここに含まれているわけです。子供が、文字通りの子供がいる人もいない人も、この約束に預かっています。主の言葉によって私たちは、自らの存在を通して、このように子孫を残すことができるんです。霊的な子孫、精神的な子孫、あらゆる意味での子孫をこのように残して、その子孫は天の星のように夜空に輝くというふうに言われている。これが神の約束であります。この約束を私たちはいただいているのですから、生きとそうすることなく、自分の人生は何だったんだろうかという必要もありません。あなたの子孫は天の星のようになると 言われている御言葉が実現するからです。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められたと書かれています。この神の約束は、この神の約束に対してアーメン、信じますという人の上に実現していきます。あなたの子孫は天の星のようになると言われているわけでありますから、それがどのような意味であろうと、アーメン、確かに私の子孫はそのようになりますと信じて受け止める人がの上にこの約束は実現していくのです。だから最近日本の教会は非常に厳しい中を歩んでおり、多くの人々が教会の人数が減っていくということに悲しみと寂しさを覚えていらっしゃいますが、しかし御言葉ははっきりと、あなたの子孫は天の星のようになるとはっきりと約束しています。問題は、私たちがアブラムは主を信じたとあるように、確かにそうですという信仰を抱いて、ただ抱いて生きるかどうかということであります。聖書からは教会が滅びるとか、教会がどんどんどんどん減っていってついには消えていくとか、そういうことはほとんどありえないこととしか考えられません。御言葉に照らしてみるならば、そんなことは全くありえないんです。その不信仰の、驚くべき不信仰の極みの中においてしかありえません。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められたと書いてあるわけですから、まことに神様があなたの子孫はこのようになる、天の星のようになるとおっしゃっているその御言葉を受け止める人がいる限り、教会はいよいよ限りなく歩み続けるんです。世の終わりまで。アブラムは主を信じたと言っても、さらにまあこう尋ねました。8節を見ると、この土地を私が継ぐことを何によって知ることができましょうかと、いわばその証拠は何ですかと聞いているようなものです。で、神様は目牛や目ヤギなど動物を示して、それらを持ってきなさいとおっしゃいました。アブラムはそれらを切り裂いたと書いてあります。で、ここに契約の儀式というものが示されています。ヘブライ語で契約という言葉は、この切るという意味があります。動物をこう真っ二つに切るわけです。で、真っ二つに切って、当時の普通の契約では、契約するお互いが動物の間を歩きます。で、それは、私はこの契約をもし破ったら、この動物のように真っ二つにされてもいいという、そういった意味が込められているわけです。つまり、その動物を契約の当事者双方が間を通ったら、もし私が約束を破った時には、この動物のように、あなたが私を切り裂いても構いませんという、それほど深刻な意味がそこに含まれているものであります。で、アブラムはその時に、大いなる暗黒が彼に臨んで、出エジプトのその遠い将来にわたる歴史まで神様によって教えていただくのです。そして、決定的なのは17節のところであって、日が沈み暗闇に覆われた頃、突然煙を吐く炉と燃える松明が2つに裂かれた動物の間を通り過ぎた。で、これは意味が分かりにくいかもしれませんが、この煙を吐く炉と燃える松明というのが神様の臨在を表しているわけです。つまり本来契約というのは、契約した双方が切り裂かれた動物の間を歩いて、で、どっちかを破ったらこうなっても構いませんという、そういうものでした。しかし、このアブラハムとの神様の契約では、神ご自身がその間を通られたんです。アブラハムは通ったとは書いてない。神が切り裂かれた動物の間をご自分で通られた。つまり、この契約を破って、この契約が失効するという、失効するかもしれないという、そのことの責任はもう私が全部取るというふうに神様がおっしゃったということになります。二つに切り裂かれた動物の間を神ご自身が通られた。神ご自身が、私がこうに引き裂かれてもいいから、あなたに対する約束を実現するというふうにおっしゃったわけです。神が、私がこのように責任を取ってまで、あなたに対して約束を成就しようというふうな誓いと決意を示されたということになります。今日の招きの言葉で、神ご自身は、ご自分にかけて誓われたというふうにありましたが、 まさにこれがそうであって、ご自分で犠牲を払って、私はあなたに対する約束を実現するというふうに誓われたわけです。で、このことは、まさに、この聖書、すべてを貫く神様の誓いとなりました。つまり事実、アブラハムと結んだ契約というものを、イスラエルの民は破っていくんです。神に罪を犯し、神に背き、神を否定して破っていく。そして、ついに神から離れてバビロン捕囚という、国を失うという、恐るべき苦しみを味わうことになりました。しかし、神はこのアブラハムと結ばれた契約を、まことに実現されたんです。つまり、新約、聖書において、主イエス・キリストが十字架にかけられて、ご自分の身が二つに引き裂かれるということによって、神様は約束を私たちに示されました。動物が二つに裂かれて、神がその間を通られた。神ご自身が二つに裂かれてもいいとおっしゃった。それはイエス・キリストにおいて実現しました。主イエスが両手を十字架に釘付けられ、ご自分の身が引き裂かれて、血が流されるということによって、私たちの全ての罪が許され、新しい契約が成就するのです。アブラハムと結んだ神様のご自身の契約もまた、イエス・キリストの恵みによって私たちの上に実現するのです。主イエスが十字架で引き裂かれて、苦しまれることによって、私たちの上に神の永遠の契約が成就するのです。アブラハムに告げられたこの神様の犠牲は、イエス・キリストによって示されています。ご自分が引き裂かれてもあなたを救うという、その神様の誓いが、キリストにおいて実現しています。あなたを救うために、命を捨ててもいい。十字架にかかってこの身が引き裂かれてもいい。その神様の御心が、主イエスにおいて実現し、私たちはこのお方の恵みに触れ、このお方の愛に触れて、全く罪許され、新たにされ、救われて、今あるを得ているわけであります。そしてこのアブラハムと結ばれた神様の約束は、イエス・キリストというお方を通して私たちの上に臨んでいます。及んでいるのです。だから、あなたの子孫を天の星のように増やそうとおっしゃっている神様の御言葉は、主イエスを通して私たち一人一人の上に、教会の群れの上に、今すでに実現しています。問題は、アブラムは主を信じた。それが彼の義を認め、それは、神様はそれを彼の義と認められたとおっしゃっているように、あなたはそれを信じますか？あなたはあなたの子孫が天の星のように増えることを信じますか？あなたはイエス・キリストにおいて永遠の契約があなたの上に実現していることを、神の約束が、神のプランがあなたの上に成就することを信じますか？ということであります。それに対して、アーメンと答えていくときに私たちの上に自分の思いをはるかに超えた驚くべき主の計画が成就するということを心の地に刻みたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。あなたは私たちの小さな自分の器から外へ連れ出して、驚くべき星空を沸かせ、あなたの子孫はこのようになる、あなたの生み出すものは、あなたが働いたすべては夜空に輝く星のようになる、あなたの子孫はこのようになり、主イエスが誠にそれらの長子として私たちの先に立って導いてくださる、そのことをお語りくださいました。どうぞ神様、私たちが自分としては無に等しく小さな器であり無力さを覚えるときにも、あなたは私たちを外に連れ出し、ご自分の変わることがない驚くべき計画をお示しになられ、私たちを新たにし、アブラムに約束されたご自身の約束を成就してくださることを感謝します。神様ご自身がご自分の身を切り裂いてまで私たちに対して約束を実現するとおっしゃっているわけですから、私たちはただそれをアーメンと、確かにそうですという以外にはありません。どうぞ私たちの日々の歩みを導き、さらなる栄光を表し、私たちの群れの上に、一人一人の歩みの上に、 偉大な神様の計画を成就してくださいますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。